背景ライジャパジ構成。この配信は卒業生の8割が文字単価2円を達成しているウェブライター講座ライジャパの講師である私ジャパソンからライジャパジ構成に向けてお話ししていく番組です。今日のテーマは正解のあるなしゴールのありなしです。正解のあるなしゴールのありなしです。今試験対策の問題集を作っていて、でこれって普段書く SEO 記事と全然、質って言ったらいいんですかね。全然質が違うな。毛色が違うなって言った方がいいですかね。違うなって感じました。で、それなんてなんだろうなって深掘った時に、多分この二つがないから、この二つがはっきり決まってるからだなって感じました。ゴールと正解です。で、一方で普段書く SEO 記事ってゴールも正解もないので、ちょっとこの二つの違い、について深掘っていけたらと思います。ではまずはコメント返しです。ちなみに明日今やってる このラジオモス講義収録のアップとして今撮ってて、で明日収録終わるんで明日まではとりあえず毎日配信ですね。でその後はまた毎週水曜日最低限毎週水曜日って形でやっていきます。でコメント愛さんから昨日の作業同士の相性の良さを意識するへのコメントです。動画講義の収録と、執筆とか、あとは勉強したい内容、取りたい資格と、その取りたい資格の SEO 記事とか、相性のいい記事、作業って、一緒にやることで楽どころか、もうお互いの質を高め合える的な配信です。で、愛さんから、相性のいい作業は一見大変そうで時間もかかるように思いますが、補完し合えてよりいいものを作れるんですね。そうですね。もう補完というか、私が言ったんですけど、補完って言葉じゃ足んないかもしれないですね。総合作用が生まれて、お互い高め合えるというかです。確かに学びたいスキルと案件は、時間に限りがある上に仕事でもあるので、普段以上に緊張感と集中力を要します。そうですね。で、この緊張感と集中力が必要ってことが大事。緊張感と集中力があれば、スキルアップのスピードもめっちゃ上がりますし、スキルもガンガン身につくしですね。その分お互いのクオリティを上げることができますね。怖がらずにチャレンジしていきたいと思います。そうですね。結構やってみたら意外と時間かかなかったりするので、やってみることです。あとは、時間的精神的余裕はある程度必要かもですね。ありがとうございます。で、今日の本題です。正解のあるなし、ゴールのあるなしです。で、冒頭でほぼ話したんですが、今、資格対策本を作っていて、具体的には MOS っていうマイクロソフトオフィススペシャリストの問題集、まあ言ってしまえばワードの問題集を作っています。で、書いてるんですが、書いてるというかもう2回目の遂行に入ってて、終盤も終盤。次は2週間後かな。2週間後に最終チェックして、で、それで OK が出たら、もうあとは印刷されちゃいますと。なんでめっちゃ終盤に入ってます。で、これ書いてて、まあ全然 SEO 記事と勝手が違うなって感じた。ので、そのシェアというか、そのシェアとそこから学べることについてお話します。で、まあ、もう試験対策と、まあ、SEO 記事もそうですし、あと、正解もゴールも決まってないもので言うと、動画講義もそうです。試験対策以外のって言いたいですかね、動画講義。例えば、ウェブライター講座とかって、正解ないですし、カリキュラムに正解ないし、ゴールもないです。で、一方で、私が今作ってる MOS の試験対策であれば、カリキュラムって、まあ、十中八九というか、カリキュラムは MOS の試験範囲に沿ったものになる。し、ゴールってのは試験に合格することってもう明らかに定まってます。です。で、あと、問題集を作ってるんですけど、問題に対する回答の仕方ってのも正解があります。で、一方で SEO 記事とか、あとは、ウェブライター講座で言った方がいいですかね。ウェブライター講座で言うと、課題、ペルソナ設定のやり方ってのは、正解ないです。正解ない。で、かつ、ゴールも決まってない、ウェブライター講座のゴール。私のライジャパは文字単価2円を達成する、を今ゴールにしてますが、そのゴールは私が決めたものであって、決めたものです。普通、ゴールも正解もない。中でやらなきゃいけない。で、一方で、試験対策講座は、ゴール決まってますと。試験に合格することです。で、正解ありますと。やり方に正解がある。です。で、なんで、 で、思ったこと。どう感じますか？この二つ。どっちの方がやりやすいと思います？正解ない、ゴールも正解もない SEO 記事。あるいは、ウェブライター講座の作成。と、ゴールも正解も決まっている試験対策講座。試験対策本、試験対策講座です。で、やってみて思ったのは、どっちもどっちってことです。どっちもどっち。で、かつ私がよりやりやすいなって思うのは、正解もゴールもない方です。で、なんでかなんですが、まず、まあ、ゴールのありなしはそんなに重要じゃない。重要なんですけど、重要じゃないので、今回の話だと重要じゃないので一旦置いといて、正解のありなしなんですけど、正解があると間違えられないんですよね。で、今回それを痛感してて、もうめちゃくちゃ何回も見直ししてます。全部で130問ぐらい問題があるんですけど、で、それに対して手順を書いてますと。で、その手順って、もう正解があるので、間違えられないです。明らかに間違いがある。正解があるってことは間違いがあるってことなんで、例えば、その手順通りにやってもできないとかってなったら間違いじゃないですか、それって。その書いてある手順通りにでき、ワードを操作したら、問題が解けるってなってないといけないので、正解がありますと。で、そうなるとどうなるかっていうと、本当に正しいかどうかの、チェックがめちゃくちゃ厳密に必要になるってことです。で、それを今回の第2回著者講座でめちゃくちゃやってて、で、ボロボロに出てきてます。直さなきゃいけない箇所が。まあ、出てきていいんですけど、そういうフェーズなんで。なんで、この、で、こんなには私チェックしないです。もし、なんだ、まあ、例えば、ライジャパの講義もそう。で、なんでかというと、明らかな正解っていうのがないからです。で、明らかな正解がないってことは明らかな間違いもないってことです。もちろん、ゴールを決めておかなきゃいけないんですけど、でも、あの課題設定、ライジャパの受講生に対してですが、私が伝えた課題設定のやり方って、まあ、あれでいい課題設定できますよね。ちょっと一般的な言い方で言うと、ペルソナ設定です。ペルソナガンって定まりますよね。です。まあ、それがゴールなんです。要は、ガンってペルソナが定まるのであれば、どんなやり方でもいいし、それに正解はない。です。はっきりした正解はない。で、はっきりした正解ないってことは、はっきりした間違いもないので、どんなやり方でもいいんです。なんで、もういくらでもやれてしまう。どんなやり方でもいい。から、選択肢膨大に広がるんですが、まあ、こういう感じだろうって定まれば、そんなにそのやり方が本当に正しいかどうかっていうののチェックはいらない。まあ、厳密にチェックはいらない。ゴールさえ合ってれば、厳密にチェックはいらない。まあ、これ言ってて思ったのは結局、試験対策の方も一緒っすかね。最終的に回答できれば、やり方はどうでもいいので、結局一緒のことになっちゃうな。まあそう、でも厳密なチェックっていう意味で言うと、試験、正解がある方の方が必要になるんですよね。明らかな間違いが存在するってことなんで。なんで私はライジャパ作ってた時の方がむしろ、なんだ、厳密なチェックがいらないって意味では楽だったかもしれない。です。で、一旦ここで話は終えて、で、そう、正解のありなしについての深掘りなんですが、じゃあ正解あるから、その正解を書けばいいのかっていうと、そんなことはなくて、試験対策本は、正解あるから正解書けばいいのかって、そんなことはなくて、大抵の場合、問題集とかに限らず、試験対策とかに限らず、世の中のもの全部そうだと思うんですけど、何パターンか正解があります。正解1個じゃない。いくらでも正解があると。で、じゃあその中で、その正解パターン全部書けばいいのか。これは問題集で言うと、例えば、なんだ、数学の問題解く際に何パターンか解法がありますってなった時に、その解法全部載せれば、それでいいのかっていうと、そんなことはないです。で、じゃあ、どうすべきなのかっていうと、おすすめの解き方を伝えることです。で、それ以外はバッサリ切るか、もうおまけとして書く。で、このメリハリが大事になってきます、です。で、これがない。単に、やり方はこの3パターンですって、メリハリなく3つとも伝えるだと、問題集として意味がないというか、意向がない。意図が見えない。で、方針もなくなってしまいます。です。で、なんで、正解のありなしから話それてますが、正解があるから楽なのかというと、そんなことはない。です。で、なんでかで、 その1が正解があるってことは明らかに間違いがあるからチェックが厳密に必要になるが1個で、もう1個が今言った正解があるとはいえ、やり方、方針を示して、これ表現は難しいですね。いくつか正解があるので、その中のうちどれがおすすめなのかを結局進めなきゃいけない。で、そこまでやらないと、わざわざオリジナルの問題集を作る意味がないって思ってます。です。で、これがあれですね、正解がありなし、正解がある場合の難しさです。で、私も問題集それめっちゃ意識して、このやり方がいいです。なぜならこうですっていうのを決めてます。で、そのなぜならの部分を考えるっていうか、問題集全体として一貫性を持つためには、方針が必要になります。方針が必要。で、その方針に沿うと、このやり方がベストだよねってだんだん決まってくる。です。で、問題集で言う方針ってのは、SEO 記事で言う、ペルソナ、要は、想定読者になるわけです。で、とりあえず、正解ある方はここまでにして、じゃあ SEO 記事の正解ない方は、どう書くべきなのかなんですが、書くとなる部分、というか、本質的には同じです。正解があろうとなろう、なかろうと一緒です。で、つまり、正解のない記事って、まあ、例えば何ですかね。文字単価2円の達成方法。ウェブライター文字単価2円達成方法みたいなキーワードで記事書くとして、この達成方法って正解ないですよね。で、正解ないんですが、正解ないからといって、やり方をバーって羅列するのは、不親切です。まあ、例えば、10人いて、10人のやり方を紹介するって。まあ、それはそれで参考になるかもしれないんですが、それって、記事として何も伝えてないですよね。ただ情報を言ってるだけで、記事のスタンスが何もない、形になります。もちろん、いろんな人のやり方を紹介するってスタンスを持ってるのであれば、それでもいいんですけど、で、そうじゃなくて、メディアとしてのスタンスを持つのであれば、まあ、この辺のやり方がありますが、ウェブライター文字単価2円を達成するやり方としてベストなのは、これです。このメディアでは、というか、この弊社ではこのやり方をお勧めしますみたいなのを書いてこそ意味があります。で、それは何かというと意見なんですね、意見。まあ、アドバイスじゃない。まあ、意見ですね、意見。で、意見がないとファンになってもらえない。ただただ情報を羅列してるだけではファンになってもらえません。まあ、この辺のやり方いっぱい、やり方はいくらでもあるんですが、一押しのやり方はこれです。その一押しを押してこその SEO 記事です。ってのを意識して書くと、これどのやり方でやったらいいんだろうっていうのがなくなってくるはずです。ぜひ実践してみてください。で、やり方のコツとしては、もうほぼ言ったんですが、まず、やり方なんていくらでもあります。どんなことであれ。もう問題の解き方であれ。やり方はいくらでもある。もうまとめに入りますね。やり方なんていくらでもあるんですが、大事なのは、どのやり方がおすすめなのか、あなたの意見、あるいは書こうとしているメディアとしての意見を持つことです。これがポイント1。で、ポイント2が、その意見を持つためには、方針が必要となります。で、方針となるのは SEO 記事であれば、基本的には検索者です。で、まあ、プラスアルファ、そのメディアが目指している方向性。検索者×メディアの方向性。で、方針が定まります。で、その方針に従って、いくつかあるやり方の中から、ベストなやり方をおすすめする。そうすると、軸のない。まあ、いくつかやり方があるものが、記事の中で何個も出てくると。文字単価2円の達成の仕方、案件の取り方ってなった時に、その方針があると、全然違うことであっても、一貫性を持って意見を言えます。です。なんで、大事なのは一周回ってペルソナ設定。そしてそのペルソナに向けて方針を定めること。ちょっと話ごちゃついてますが、となります。ぜひ意識してみてください。なんか話だいぶ飛んでった気がしますけど、以上、正解のありなし、ゴールのありなしでした。で、今日私はラストスパートですね。明日納期なので、もう全部の章を終えて、あとは応用問題についての収録を進めつつ、収録と同時進行で原稿チェック、表現に問題ないかの原稿チェックして、 で、あと細かい修正していく感じです。ということで今日も頑張っていきましょう。以上、ジャパソンでした。